皆様おはようございます。またこうしてご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく心から感謝をしております。まあいい季節になりました。実りの季節ですね。スーパーに参りましても、また道の駅に参りましても、新鮮なお野菜がこんなにいっぱいですねある。神様のお恵みだな。これを生産するために働いてくださったたくさんの人々がいらっしゃるんだろうな、そんなことを思いながら、まあ、いただいているわけでありますけれども、私も実は自分の家にですね、今レタス、玉レタスですか、こう丸くなるあれをこう育てているんですね。まあ、小さな苗を買ってまいりまして、プランター買ってまいりまして、土を買ってまいりまして、全部合わせるとお店で買った方がはるかに安かったんじゃないかと、まあ、そういう思いもするんですけれども、しかしこの丸いこういう玉のような状態になるのはどうやってなるんだろうっていう気持ちもあって、それをこう育ててみることにしたんですね。やっぱりこう葉っぱがだんだん大きくなってまいりまして、そしてこうだんだんこう丸くなっていくんですね。不思議だなと思いながら、でまあ、ちょっとこうだいぶ大きくなったからいただこうっていうんで、こうそれをこう取ってこう、食べることにしたんですね。でまあこう皮を取って、こう一枚一枚葉っぱを取って、洗ってましたら、青虫が出てまいりましてですね、妻は言いました。青虫も食べるくらいおいしいんだよって言われましたが、しかしこう洗ってる時にこう青虫が「こんにちは」って出てくるとびっくりするからですね、食べてる時にこれが出たらどうしようかと思って、以来熱心にこう洗うことにしてるんですけれども、でもまあそういうこの新鮮なお野菜なんかを見ながら、本当にこう命が備って、そしてそれを私たちがいただくっていうのはやっぱり大きな恵みだなってつくづくこうそう思わされているわけであります。まあ、聖書の民もですね、やっぱりこうさまざまなこう作物を収穫する喜びを経験したと思います。またその3つの大きなお祭りがあったと言われますけれども、一つは杉越の祭りと言われるもので、これは大体春ですね。でこの神様が奴隷の国エジプトから解放してくださった、いわゆる宗教的な出来事と同時に、この大麦を収穫する喜びを一緒に祝ったのがこの杉越の祭りと言われるものであります。それからまあ初夏にこのお祝いをしました祭りが七週の祭りといいまして、これはこの神様が自分たちにこの塔の戒め10回をくださったというそのことと、それから小麦の収穫を一緒に祝った、そういうこのものであります。それから秋になりますと狩り用の祭りというのがありまして、これはエジプトからこう逃げていくときにですね、この荒野にこの狩り井をテントを張って、そこでこの生活をしたということを思い出す、それが一つ。同時に秋ですから果物の収穫をお祝いする、これが一緒になって、この狩り井の祭りと言われるものがこの祝われるようになった。ある神学者はこう言ってます。感謝というのはこれは神学的な課題であるってこう言ってます。そうですね、感謝するということは私たちこう煎じ詰めてまいりますと、もちろんそれを作ってくださった方々に対する労苦、もちろんそれもありますけれども、しかしもっともっともっとたどっていきますと、やっぱりこう最後究極においては、ああこれは神様のお恵みだなっていうところに我々はこの思い至るんじゃないかなと思います。以前もお話をしたかもしれませんけれども、 A.M. ハンターという方がお書きになりま、神学者がお書きになりました本の中にあったと記憶をするのですけれども、一個のパンがあります。パンの背後にあるものを考えていくんです。パンの背後に粉があり、粉の背後に水車あり、水車の背後に農夫あり、農夫の背後に火と雨と、そして御神の心あり。一個のパンをいただきます。でもこのパンを食べるために、その背後に一体どういう人々の、どういう方の労苦があったんだろう。パンを食べるために小麦を粉にする、昔は水車です。 その水車の背後には何があるだろう、農夫がおります。でも農夫の背後には、でもやっぱり考えてみると、神様が日を与え、雨を与え、そして生きよとおっしゃる神様の本当に尊いお心があったんだなということになるわけです。ですから私たちは何をするにしろ、どんなことに直面するにしろ、考えて究極のところにあるのは、あ、ここに神様の大きなお心があったんだなっていうところに、我々はこの思い至るんじゃないかなってこう思います。詩編の65編のお言葉を読んでみると、牧場は羊の群れに覆われ、谷は麦に覆われています。物皆歌い、喜びの叫びを上げています。この草原がありますね。まるで草原がこの羊毛の絨毯を敷き詰めたかのように羊がどーっとこういます。谷のところにはですね、小麦がいっぱいこう実ってます。そのことの背後に、ああ、神様の大きなお心があるんだなってことに気づきます。さっき詩識者の方のお祈りにもありました。今のウクライナの戦争、早く終わってほしいと思います。ガザの問題も早く終わってほしいと思います。どんな理由よりも命が大事だと思います。幼い子どもたちの命、一人の命が守られることが今本当に大事なんだと思います。国の指導者、世界の指導者はそのことに思いを馳せてもらいたいなと思うんですが、ウクライナの国旗、皆さん思い出されるでしょう。青と黄色ですよね。あれ一説によると大きな青空のもとに小麦がずっと実っている。ウクライナは小麦の産地ですからね。青空のもとで小麦がずっと広がっている、それを象徴する国旗だという、そういう説明を読んだことがあります。ウクライナの小麦によって世界の人々は本当に命を支えられていたんじゃないでしょうか。でも今はそこにこの地雷が埋められている。昨日一昨日でしたか、西日本新聞を読んでおりましたら、こんな記事が載ってましたでしょ。探知犬パトロン、小さな英雄っていうのね、ご覧になりましたかね。この犬ですね、これはテリアだそうですね。でウクライナのこの大地には地雷がいっぱい埋められてるんですね。これで命を失った人がいっぱいいるんだそうです。いくら小麦を植えようと思ってもそこに地雷があったらできません。だから大地からまずもって地雷を除去しなきゃなりません。でもその地雷を踏んで命を失った人がいっぱいいるんですね。ところがこのテリア、パトロンという名前のこの犬はですね、体重が軽いでしょ。4キロしかない。4キロが地雷の上をピッと踏んでもバーンと爆発しない。人が踏むと爆発です。でも4キロのこのテリアが踏んでも大丈夫。そしてこの犬は小さい頃から嗅覚が特別優れていて、これまで3000回地雷を除去するために出動して、そしてなんと地雷を見つけてそれを無事にこうのけることができたのが3万個以上って言うんです。大したもんですね。地雷を埋めるよりも地雷を取ることの方が、除去することの方がよっぽど大事だと思います。地雷が除去されて、ずいぶん長い時間かかるでしょうね。地雷が除去されて、そこにまた小麦の種が植えられて、小麦がいっぱい茂って、多くの人の命を養う、そういう時が早く来てもらいたいもんだなと思います。私たちの心から実に簡単に失われるものがある。何かっていうと感謝の心ですね。ありがとうっていう気持ちほど失われやすいものはないと思いませんか。古代ギリシャの哲学者はこう言いました。最も早くあっという間に老衰するものは何か。年齢ではないと思いますが、でも最近ちょっと感じるんですよね。 実は私本当に牧師になったのは27歳だったんですけれども、気がついたらこの年なんですよ。本当に牧師の生活を始めたのは27歳の私、妻はその頃24だったと思います。気がついたら二人とも、あ、これは秘密でしたが言っちゃダメなことを言ってしまって、聞かなかったことにしてください。あとの祭りですが、二人とももう70を超えてるんですよね。まあ老衰とまではいきませんけれども、しかし、ああ時間が経つの早いなと思います。若い牧師先生なんかを見るといいなと思います。昔言われたんです。西南学院で働いてらして定年なさった原田美希夫っていう先生が私を見て、踊り先生何歳ですかって聞かれました。その頃私はまだ確か40代50まで行ってなかったと思うんですが、その年齢を言ったんです。原田先生がいいなあ、羨ましいなあって、もう何が羨ましいのかと思いましたけれども、今正直感じます。30代ぐらいの牧師先生見るといいなあって、ね、皆さんも同感ですか、分かりませんけれども、とにかく気がついたらこの年齢になってて、でも私年齢の問題はまだいいと思います。下手をすると我々の心の中から感謝の気持ちが老衰してしまう、感謝の心がだんだん小さくなっててしまう、これはやっぱりちょっと問題だなっていう気がするんです。河野進とおっしゃる先生がもらうっていう詩を作ったんです。このもらうという詩を私今から読みますから、どういうふうに微妙に変わっていくか皆さん心で考えてくださいね。最初もらった時は深々と頭を下げた、その次は笑顔で感謝した、その次は言葉だけであった、その次は黙って受け取った、その次は当然なように受け取った、その次は不満そうに受け取った。もうもらえないと分かった。大声で罵った。馬鹿にするな。俺の権利まで奪うなんて。これ、感謝の気持ちがどんどんどんどんどんどんこう小さくなっていって、最後は当たり前になって、俺の権利だみたいになっちゃって。いやー。この詩を私読んだときに、これ一生大事にしようと思いました。はじめ、ふかふかと、だんだんだんだん小さくなって、我々の心の中で感謝というのは、そういうふうな流れにあるのかなと思いました。妻と結婚しました。ありがとうって言いました。でもある時、私は西南学院教会に来て間もない頃でしたが、教会堂で一緒に仕事をしているその妻に向かって、おい住子って言ったんです。最初そんなこと言いませんでした。最初は笠井さんって言ってたんです、妻の旧姓。結婚して、え、笠井さんはまずいだろう、当然ね、だからすみこさんって言ったんです。そうこうするうちにすみこって言ったんです。教会の一人のご婦人がニコニコ笑いながらやってきて、先生、すみこって呼び捨てにしないでください、めんどくさい、めんどくさいご婦人やなと思いました。私たち夫婦の問題なのにと思いました。そしたらその婦人が言いました、そりゃあ先生の奥さんもすみこさんでしょ、でもあの人もすみこさん、私もすみこさんって言ったんです。でもこの人人生の先輩です。だからそういうユーモアたっぷりにを込めて、伴侶を粗末にしないでねって多分言いたかったんだと思います。以来私は悔い改めました。私は今妻を呼び捨てにしません。 最初の頃のようにすみこさんと言っておりますが、でもこのもらうというし、我々の心の中で感謝の気持ちがどう変わっていくかというのは、実に見事に言い当てているなあと思うんです。藤木正蔵という先生がこういうことを言われました。必ず誰かに助けられていますのに、不思議なことですが、この助けてくれている人がよく見えないのが私たちです。自分が助けている人は見えても、助けてくれている人が見えない。人間の成長が一番遅れているのはこの点です。助けてくれている人が見える、つまり感謝の心です。すべてのことに感謝ができれば、他に何を書こうとも人間としては成長を極めていると言ってよいでしょうって言われるんです。本当そうですね。またある人はこう言いました。一生涯に一回でもありがとうって言える人は、それは人間として尊い成長を遂げた人だ。できたらありがとうはもっとたくさん言いたいと思います。私、教会の牧師になってまだ50年経ってませんけれども、振り返ってみると、もういろんなところでいろんなことに多くの人にありがとうございます、ありがとうございますって言わなきゃならないこといっぱいあります。もし教会の誰かが私に力を貸してくれなかったら、多分私はその働きをやってこれなかっただろうなって気がします。いろんな方に助けられて、この先ほど詩編136編の購読文を読んでいただきました。あれは詩編136編の抜粋なんですね。で、詩編136編は1節から26節まであるんですけれども、それをずっと読んでみると、実は26回ですね、主に感謝せよ、慈しみは常しえにって言葉が出てくるんです。つまり26節ありますから、各節全部に主に感謝せよ、その慈しみは常しえにって言葉がずっと出てくる。私たちの一生を振り返ってみると、多分そうじゃないでしょうか。私たちの人生の初めから今まで、どこを振り返ってみても、神様は慈しみ深いお方だ、神様に感謝を捧げようねっていうことが出てくるんじゃないかなって、そういうふうにも私は思わされるんです。東日本の震災が起こりました。その震災はとても大きな悲しみを多くの人にもたらしました。11歳の男の子、菊田真、心と書いて真という男の子、気仙沼の子供ですが、その子供がありがとうという詩を作ったんです。こういう詩です。文房具ありがとう、鉛筆、分度器、コンパス大切にします、花の苗ありがとう、お母さんと鉢に植えました、花が咲くのが楽しみです、うちわありがとう、暑い時うちわで仰いでます、靴をありがとう、サッカーの時とても蹴りやすくて一生懸命走っています、クッキーありがとう、家でおいしく食べました、参考書ありがとう、勉強これから頑張ります、図書カードありがとう、本をたくさん買いました、焼きそば作ってくれてありがとう、おいしくいっぱい食べました、教室に扇風機ありがとう、これで勉強はかどります、 応援の言葉ありがとう。心が元気になりました。最後におじいちゃん見つけてくれてありがとう。さようならすることができましたって書いてる。もし辛い経験をしなかったら、この子供はそんなにいっぱいありがとうを言わなかったかもしれないと思います。しかしこの子は本当につらい経験をして、そして人からたくさん支えていただいて、このことありがとう、このこともありがとう、これもありがとう、これもありがとう、行方知れずになってたおじいちゃん、亡くなってたおじいちゃんの遺体を見つけてくれてありがとう、自分を可愛がってくれたおじいちゃんにさようならっていうことができた、そのように言うのであります。私たち神様がくださっている恵みを一つ一つ思い出す必要があるのかなって思うんです。さっき歌った賛美歌じゃありませんが、数えてみる必要があるんじゃないかな。ああ、これも神様のお恵みだった、これもそうだった。皆さん、少女パレアナっていう本をお読みになった方多いと思うんですよね。ディズニーの映画で愛少女ポリアンナ物語ってなって、それで多くの人は知ったと思うんですが、パレアナなのかポリアンナなのか、ある説明を読んでたらパレアナの方がもともとの発音に近いんじゃないかって説明も書いてあって、パレアナもポリアンナも同じそのことを言ってるわけですが、これ昔読んだんです。でこのポリアンナ、パレアナのお話では、よかった探しというゲームをするんですね。でそのことをちょっと思い起こして、そうだ、ちょっとこのもう一遍読んでみようかなと思って、もう一遍こうパラパラ読んだんです。本っていうのは若い頃読むのと年を取ってから読むのはだいぶ違いますね。若い頃はなんかね、この女の子えらいお人よしやなとか思いながらね、読んでたんです。なんかね、もうどんな嫌なことはニコニコしながらね、ここにいいことがあった、ここにいいことがあったみたいな感じのね。だけどこの年になって読むと、いいなと、物語の展開、何もかもが良くなっていくわけですが、そういう展開を見ながら、いや本当にそうだな、こうなったらいいな、いやこうなってるんじゃないかしらみたいな感じで読んで、ほらここにこんなにいっぱい紙貼ったんですけども、これ教えられた、今読んで、昔は思わなかったけども今読んで、いや素敵だなと思って。私九州神学校、九州バプテス神学校で一科目教えたり、またその組織の少し責任を持たされたりしてるんですけれども、もし私が牧会学の先生、牧会学を講じる先生にさせられたら、これ課題図書にしようかなと思ってるんです。もう生地と言っていけませんね。牧会学の専門書もいいですよ、読まなきゃいけませんけども、でこっち読んだ方がいいんじゃないかなってね、思ったりするんです。でちょっとだけ紹介すると、もう皆さん宣告承知だと、今更 言わなくてもいいと言われるかもしれませんが、中に一人ぐらいまだ読んだことのない人がいるかもしれませんので、ちょっと言ってみようかなと思うんですが、ポリアンナのお父さんは牧師さんなんですね。でこのアメリカの南部のね、貧しい小さな村の、しかも小さな教会の牧師さんなんです。でお父さんすごく貧乏なんです。だからアメリカ中のいろんな教会の支援を受ける、そういう仕方で頑張ってるわけです。いろいろ難しいこともあったんでしょうね。その中でこのお父さんね、って考えて、で喜ぶとかね、楽しむとかね、そういったことは聖書の中にどれくらい出てくるんだろうってある時調べるんです。それがまた偉いと思うんですよ。我々調べようと思ったらすぐ聖書極辞典を引っ張り出してね、最近はパソコンで何か出てくるかすぐ分かるんですけども、昔そんなものないですから、おそらく一つ一つ読みながらこう調べたんでしょう。喜ぶとか楽しむっていうのは何回出てくると思います？パレアノのお父さんは800回出てくるっていうんです。 私本当かいなと思ってね、この作者のエレナ・ポーターという人本当に調べたんやろうかと思って、で私コンピューターで調べたんです。そしたら喜ぶっていうのはまあ400回ぐらいかな、楽しむっていうものもそれに加える、まあそういう関連の言葉を集めると確かに800回ぐらいになるんです。だからエレナ・ポーターって案外きちんと調べたのかなと思ったりするんですけども、でそれでパレアノのお父さん考えたんです。そうか、800回も喜ぶとか楽しむっていうのが聖書の中に出てくるっていうのは、神様は喜びなさいと、楽しみなさいと、私はそれを願ってるよ、それが私の考えだよ、まあ、今日の聖書の箇所です。神様は私たちが悲しみながら不平や不満を言いながらじゃなくって、本当に喜びながら楽しみながら生きることを神様は願っておられるんだって思いました。でパレアナのお父さんはそのこと、そうか、これが神様のお考えなんだなって、小さな女の子パリアナはこのお人形さんが欲しいなって、10歳ぐらいですからね、お人形さんが欲しいな、お父さん貧しいからお人形買ってやれないんです。それでその教会の団体のところにですね、お願いして慰問箱で送ってもらおうってするんです。一人の少女がいて、お人形が欲しいと言ってます、お人形送ってください。そしてどれくらいの日数経ったんでしょう、荷物が届くんです。パリアナ、お人形届いたよって言ったんでしょうね。その箱を開けてみるんです。なんかね、お人形にしては箱が長いんですよね。開けてみるんです。そしたらお人形じゃなくって杖が出てきたんです。これは女の子にとっては、10歳の女の子にとってはものすごくショックでしょ。もう待って待って、お人形が来るのを待ってたのに、開けてみたら老人が使う杖だったんです。でも悲しみいっぱいになるんです。牧師のお父さんが言うんです。パリアナ、このことも喜ぼうよ。喜びませんよね。このことも喜ぼうよ。どうしてお父さん喜べるの、考えてみよう。喜ぶゲームをしよう。パレアナ、お前には杖のいらない元気な足があるじゃないか。お前は自分の足でどこにでも行ける。飛んだり跳ねたりできる。杖がいらないということを喜ぼうじゃないかって言うんです。パリアナは、この少女はお父さんから教えてもらったその喜びを探す、良かったことを探す、そのゲームに彼女はずっと興じるんです。自分の周りにいる人もにもその喜びを教えるんです。まるで喜びの伝道師です。そして彼女の住んでる村の人々がどんどんどんどん喜びを、そういう仕方で素敵なことがどんどん展開していくんです。喜びっていうのは、私自身を、私の周囲を作り変えていくとても大きな力を持っている。自分の心の中がちょっと嬉しいじゃなくって、その人と同時にその人が関わりを持っているいろんなところにとても大きな影響を及ぼしていく。ある本を読んでました。その本の中にこんなのがありました。喜ぶあるいは感謝の心というのは、生まれながらに、すべての人が生まれながらに持っているそういうものじゃない。それは私たちが努力して身につけるべき尊い宝なんだって言うんで、朝起きた時に朝の 感謝のリストを作ろうと。朝起きた時に、ああいいなと思うこと5つ書こうっていう。夜休む時に、ああいいなと思うことを5つ書こう。気分がめいた時には、自分がそれまで書いた朝の感謝のリストを読もう、夜の感謝のリストを読もう。そしたら、いや、まんざら捨てたもんじゃないぞと思えるっていう。皆さんは今日お休みになる時に何を5つ書かれますか？私は間違いなくこれを書こうと思います。それは、今日筑紫の南教会で皆さんにお会いできた、良かったこと、嬉しかったこと、感謝したいこと、それを書こうと思います。いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、どんなことについても、そう、一見、これはねって思えるようなことについても感謝しなさい。これが神があなた方に願っておられることなんだ。神様が願っておられる。だったらお答えしたいなと思います。お祈りをしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。今日こうしてご一緒に礼拝できたこと、大きな喜びです。お一人お一人、そしてこの教会にあなたの恵みを豊かにお与えください。今日お見えになれなかった方がいらっしゃるかもしれません。その方の上にも私たちと同じように恵みをお与えください。イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。